のびついってプレゼンツ、のびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、トーコ名人です。本日は8月某日、東京某所トーコ名人我が家をお届けしております。お相手はいつものように私トーコ名人と、今日は久々に長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
こんばんは。
はい、
体調はいかがでしょうか。
まあもうね、体調を云々っていうのはね、あんまり考えんようにしてます。もうあのね、結局のところ、あのもう55歳ぐらいで自分の体力で暴落してるじゃないですか。
まあね、
うん、でもうそこが見えないぐらいずーっと暴落し続けてるので、今の自分が体調が戻ってるのか戻ってないのかすら分かんないですよ。
気にしちゃダメだと。
そう、
なるほど。
もしかすると今現在この年齢の最も調子のいい状態かも分かんないじゃないですか。
うん、今が一番、今日が一番若いんだよ俺はみたいな。
そうだって、正直なところ分からないんですよ、自分の体調のいい状態がもうすでに。
ああでもそれはね、坂本さんお前まだ青いって言われるかもしれないけど、僕も分かんなくて、調子いいのか悪いかもよく分からなくなってきてますね。
そうだからもう常にどこか体痛いとか肩痛いとか首痛いとか、頭痛いとかでしょ。
みんな言いますよね、お年寄りになるとね。
もう正直なところ、もう40肩50肩って昔あの痛い痛いとか言ってよう言って喜んでたけど、
はい、
もう最近別に40肩50肩じゃないけど肩回らへんし朝一にこう肩上げようとした肩痛いみたいな。
ああもうその話聞きたくないな。
そうだからね、もう分からないから今が絶好調、
今が絶好調、そういうふうに思っときましょう。うん、ということで先々週は私がコロナになり、
はい、
で、いや、一週間ずらして収録しようぜって言ったら坂本さんが次、扁桃腺腫らして熱が出て、
うん、
2週間予定が飛んで、ギリギリなんです、今、このラジオ。
なんせもほらね、
ええ、
やっぱり言うても、
はい、
そこそこ年齢いってるおっさんがやってるもんですから。
そう考えたら偉いよね、穴開けずにずっとやり続けてるって。
そう、もうね、もうだいぶ無理が効かんようにはなってきてるんですけど。
まあ、自分で自分を褒めてあげないとね。はい。ということで、今日もね、3問ぐらい取っていくんですけど、なんと今日平日ですよ。なかなか予定っていうか、土日が飛んだから。もう、夏休み前でね、これいつ更新できてんのかな？ 2 日後に更新できてるかどうか怪しいんですけど、忙しいから。まあ、そんな感じではあるんですけど、まあ、そのね、体調が優れないとか、コロナになったとかって言ってても、まあまあ、普段の活動はしてるわけですよ。うん。で、映画もね、なんだかんだで、この夏は見に来た映画がポツポツポツとあって、7月は4本ぐらい行ったかな。
元気やな。
元気なんですよ。すごい。うん。絶対映画館に行かないと見に行かない映画を僕は見に行くことが好きなんです。あのダサくって言われるような、ちょっとこんな方が見に行くのみたいなやつを見に行くのがすごい好きで、
まあ邦画ってほらダサくとか、なんかもうゴミみたいとかよう言いますけど、ほんまのゴミってなかなか当たらないですからね。
そうよ、意外とね、
意外とね、みんなね、どっか見どころはあるんですよ、やっぱり。まあ、もちろんね、向こうもプロですから、
はい、
せっかくね、2000、3000払って来てくれるんですから、これぐらいはねっていう見どころは、2時間のうちの5分ぐらいは、なんとか作ろうと努力してはるじゃないですか。
5分しかないんか。いや、もっとあると思うけど。いやいやもう、
まあ、それがね、役者だったりとか、シャワーシーンだったり、まあ、なんでもいいんですけど。
そんなとこ。
なんとか、なんとかっていうので、なんとかその俳優揃えたりとか、女優さん揃えたりとかして、頑張ってやってはるんですけど、なかなかほんまにポップコーンをスクリーンに投げたくなるような映画って僕そう当たったことないんですよ。
まあ昔だったらね、レンタルビデオ屋に行ってビデオを借りてくるっていうのがまあ当たり前になってたんだけど、僕は昔よく言ってたのは、そのレンタルビデオ行って借りてみても家で見ると寝ちゃうんですよ、間違いなく。つまらん映画だったら。だから映画館に行かないと、ほら、ちゃんと強制的に、ほら、この映画を見ようっていう風に見ないと、見ない映画ってあるかなと思っていて。
いや、でもね、映画館って、やっぱり、その映画館には、まあ、僕のね、ちょっと偏見かもわからないですけど、映画館で働いてる、その、支配人とか、スタッフの人って、 映画好きな人が多いと思うんですよ。
でそうね、うん、
うん、だからそういう人たちのフィルターをくぐり抜けてかけられてる映画なので、
ほう、
やっぱりどっかいいとこあるわけですよ絶対に。
なんかすごいなんか愛にあふれた発言しますね今日は。どうしたんですか。
それに比べてあのね、今のあのツタヤとかじゃなくて大昔にあの個人個人がやってたレンタルビデオショップってやつ、
ほうほうほうほう、
ビデオの時代に VHS の、
うんうん、
あの頃にあの山のように並んでたろくでもない映画のろくでもなさってすごかったですよ。ほんまに。
まあね。
しかも、もう今の人たちは信じられないかもしれないですけど、僕初めてビデオ屋さんに行った時に、まず会員になるのに3000円ぐらい取られて。
あ、でも、ハードルありましたもんね、最初。
そう。ね、うん、1泊2日借りんのに1500円とかですよ、1本。うん、
だって、エロビデオが1万4000円ぐらいした時代ですからね。
そう。もう大変ですよ、その、今、ツタヤやったらなんかあの、エロビデオ10本借りてもなんか2000円みたいなことをやるじゃないですか。
そもそもツタヤがないからな。
もう。だから、もう忘れもしないですよ。生まれて初めてそのビデオ屋さんね、もう皆さん覚えてないと思いますけど、あの、大阪の環状線の京橋という駅前に京橋商店街っていうのがあって、その中にビデオジャックっていうビデオ屋さんがあったんですけど、
うん、
そこで初めて会員になって、でもお金がないから、1000円で借りれるやつをなんか借りようと思って、なんかあの、ホラー映画を借りてしまったんですよ、
うん、
あの手首が歩くだけっていう、
何それまんまの手首が歩くだけ、
もうなんか昔大昔少年サンデーで連載してたてっちゃんみたいなね、そういう手首がただ歩くだけやね、しかもその歩いてる手首を見てみんな阿鼻叫喚でなんかあの気が狂ったようになんか泣き叫ぶんですけど、
幸せな
映画みたいな、
幸せな映画やな、
そう、それ1時間半見て、うん、でもそんな映画ばっかりやったんで、
うん、今はそういう意味ではいいですよね。
いや今の映画はね多分ね、うん、10本中8本ぐらいまでは許容範囲に入ってると思ってるんですよ僕。
そうですよ。
でしょ。
どんな邦画でも、
う
ん、
だからねハズレを見に行くのって今ハードル高いですよ結構。
そう、
まあ、それでもみんな見に行かないけど
で見に行った映画があんだけコマーシャル流してたから見に行ったんですけど、うん、もし得ですよ、もし得、もしも徳川家康が総理大臣になったら。
このシリーズなんか何年も前からあの本屋さんでは山のようにあるじゃないですか、もしも女子高生がとか。
いやいやいや違うと思うけど、もう、まあ、そういうことなの、ドラッグもしドラのは、いや、うん、ただ単に略称をそうしただけで。
いやいやいや、タイトル的にはこのシリーズっていっぱいあるじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあね、
うん、
うん、
だからタイトルでまず損してますよねこの映画。
え、じゃあ内閣総理大臣徳川家康みたいな劇画タッチの漫画あったじゃないですか。
うん、
あれ
なんか原哲夫っぽい。
原哲夫っぽいやつあったりするじゃないですか。まあ、それかなって一瞬思ったんですけど、また別に、うん、原作はあるみたいなんですけど。
これ原作あ
る
の？
あるんです、漫画で。で、
あの、うん、なんかさ、毎年、あの、ちょっとあの、何を狙ってるかようわからん、なんかあの、時代劇あるじゃないですか。ただ単に破産しそうになった藩を立て直してみたりとか、やったら2泊3日ぐらいで引っ越ししてみるとか。
引っ越し侍とか。
そうそうそう。そういう。引っ
越し侍じゃないな。引っ越し大名か。
その路線じゃないの、これは。
ああ、あの、武士の家計簿的な話ね。
そう。
ではないんですよ。
うん。
これは、コロナ禍で内閣がみんなクラスターになって達成して、いろいろバッタバッタバッタバッタ死んで、
うん、
もう、設定がまあそもそもよくわからないんですけど、与党が AI の、AI で偉人たちを復活させて、人工知能を復活させて、ホログラムで動く偉人内閣っていうのを作るんですよ。
あ、人間じゃないんだ
よ。人間じゃ、だからよくありがちなんて、培養液に使っている徳川家康が、ポコポコポコって、ガッパーンって出てくるのを想像したでしょ？
いや、絶対宮本武蔵がね、
うん、
東京ドームの地下からね。
うん
復活するパターンかなって。
うぱーとかって言いながら。
そうそうそう。
いや。
いた子がなんかの唇で魂注入するんでしょ、う
ん、そんなんじゃなくて、AI とホログラムなんですよ。じゃあそんなんに内閣やらせるっていうのが、どういう辻褄でそういう内閣が自民党が立てたのかっていうのが全然そこは描かれず、勢いでも維持内閣ですってボーンって出てくるわけですよ。う
ん、まあでも実際、もしかしたら AI の方がいいかもってちょっと思ってるもんね、今。
みんなね。
うん。
うん。
AI に意見聞くぐらいやったら AI にやってもらったらええやんって思うもん、俺。
まあでも AI にやるっていうのは、基本的には、あの、うん、AI って言うけど、今の生成 AI って別に自分で自走して考えてくれるんじゃなくて、 ね、今の過去ある文献を触って、それとなく答えてるもんだから、ネットに転がってる情報のそれ以上でもそれ以下でもないわけです、はっきり言って。
でもそこまでも考えつかへんやついっぱいおるから。
まあ、うん、そういう意味ではマシかな。こういう共感があったから、これは、うん、こういう採択はしないでおこうっていう風な、まあ制御できたらいいよね。確かにね。
でも今、あの人間が、まあ、プロプトかなんか、ようわからんなんか言葉を入れたりとかして AI から答えもらったりするじゃないですか。
うんうんうん、
AI 同士で喋らしといたらいいんじゃないの？
そう。それはよく言いますよね。
もうそれでいいやん。勝手に暴走するかもしれんけど。
うん、まあ、それがどうやってなんでこれで内閣になったのかっていうところは描かれず、で、結局最後に、うん、黒い疑惑が、みたいなことを言うんですよね。って考えると、もうネタバレ注意っていうか、この日が多分見に行く人少ないからもうネタバレさせますけど、
うん、
結局それって、その自民党、あえて自民党って言うけど、自民党が AI のプログラミングで何か悪いことをして国民を騙そうとしている裏があって、でもそれを阻止しようとしている徳川家康が自分の身を投げ打って自民党を成敗するんだみたいな感じの話なのかなとか一瞬思いません？なんとなく話としては。
いや、全然。
いや、全然そんな話かなと思ったんです。
いや、この設定でどんな話を作るんやろうって思いました。
いや、じゃあ面白いじゃないですか。どんな話なんか。だいたい筋は想像できてたんですけど、結局そういう。
いや、何にも思いつかないです。
前提条件がいきなり、飛び越えてるんですよ、その階段を。いきなりイジンジャーズって出てくるわけですよ。徳川家康が総理大臣やって、秀吉が財務大臣をやって、坂本龍馬が内閣官房長官をやって、あとは誰かな？経産大臣が信長がやって、みたいな。まあ、いっぱいいるわけです。コマーシャルいっぱい流れてるから皆さんご存知だとは思うんですけど。で、結局、まあ、ネタバレですよ。まあ、この AI を作った教授が死んでしまったんだけど、その教授は、例えば坂本龍馬と家康って、まあ、言ったら、倒幕した相手だから、認めたくないじゃないですか。
あ、そうなの？
徳川幕府を壊した人間だからね。
もうええやろ、300年も経って
る。まあそうなんだけど、だからそういうふうに、敵対する意識は持たないようにプログラミングをしている、制御しているっていう、謎設定もあったりするんですよ。だから内閣には、暴れん坊将軍と徳川綱吉、お犬様もいるわけですよ。だけど、坂本龍馬とは仲良くは、喧嘩はしないでおれるんですよね。で、そんな設定の中で、実は、バグがあるんだよっていうことが問題になってくるんですよ。プログラムの中で。で、じゃあバグは誰なのかっていう話になってくるんですよね。まあ、想像つく通り、まあ、心配ご無用っていう人がバグなわけなんですけど、信長を殺したり。信長を殺したりって言っても、AI とホログラムなのにどうやって殺すんだって話なんですけどね。うん。なんか、消去しちゃうみたいな感じなのかな？ AI のデータを。AI が。
聞けば聞くほどもう、完璧なゴミ映画ですよね。これぽっち、もうこんだけ映画の話を聞きながら、まだ1ミリたりとも見たいとも思いませんよ。
それ僕の説明が下手だからと思います。それなりに見せ場はありますよ。うん、
だってまず名人の言葉に熱意がないもん。
熱意がない。
見てほしいっていう。
うん、別に見てほしいと思ってないもん。
もしとく最高とかそういうのが。
最高とは言わない。
そういうのが全くない。
言わないけど、まあまあ、うん、竹中直人の秀吉海の好きな人は、わあ、またまたって感じになるからいいんじゃないですか。
竹中直人、そんなに竹中直人見たい日本人。
見たくないと思う。またか、思うみたいな。で、結局は、まあ、なんて言ったらいいのかな。この偉人っていうものに対する僕らの幻想ってやっぱあるわけじゃないですか。信長みたいな、こう、突破力のある革命家みたいな人がいればいいよね、みたいな。
いや、絶対。
いや、
絶対。その信長みたいなやつが会社乗ったら嫌でしょ。
確かにね。
うん。
いや、もう超パワハラ、超モラハラですよね、多分。
いや、モラハラっていうか、切るでしょ。
え切る
気に入らんかったら切られるんでしょ。
会社、いや、でも今の現代にいたら、コンプライアンスがある中でやるわけですから、
コンプライアンス気にしてる信長とか信長ちゃうでしょ。どうやって比叡山燃やすねんな。比叡山燃やされへんやん。コンプライアンスとか言ってたら。
だからそれ現代的にもうちょっとなんか、トンチの効いたやり方でいじめるんじゃないですか？比叡山を。
だからそれは信長ちゃうよね。
水道止めるとか。
いや、だから信長ちゃうやん、それ。
え？いや、まあまあまあ、うん、ちょっとふんわりとそういう雰囲気で。
いや、でも、
うん、
あの、根本的に思うのが、あの、こういうのって、うん、今多分あの、ツイッター X とかだ。
X。
いろんなとこで、潜在的にみんな思ってんのは、家康じゃなくて田中角栄でしょ。
あ、もしも田中角栄が総理大臣になったら。
結構本とかもあるじゃないですか、今。それらしい本とか。田中角栄が蘇ったらどうするみたいな感じの本とかです。
そんなあるんですか、
う
ん。
そう。だから、結構映画でするんやったら俺角栄やと思ってるんですけど、やっぱりまだ無理なのかな。娘も生きてるし。
家も思えたけどね。そうね。それもあってもいいのかな。でもコンプライアンス的にどうなんだみたいな。
ワンチャン DNA もあるでしょ。
おー。それまだ角栄が、あの、綾波レイみたいに、コフコフコフコフっていうところから生まれてくる。
角栄20人ぐらいおって。欲しいのは角栄やと思うけどな。
まあ確かに。でもやっぱり、うん、あの、この映画の中でも描かれるんですけど、このカリスマ性の持った人に対してみんな、もてあやすわけですよ。信長はガクとかやってるんですけどね。
うん。
まあ話変わるけど、ガクトと小池百合穂の始球式見たら、うん、僕はユリコの方がいいなと思いました。ガクトの始球式見た？あれ。
見ましたよ。
もう女の子みたいな言い方じゃないですか。
ガクトはね、うん、どんな仕事でも受けすぎですよ。
俺はかっこよくないからダメなんだよねって言ってくれたらよかったのに。
いやー、絶対にあの人ボール投げたらあかん人でしょ。
うん。
球技って最も運動神経が出るじゃないですか。
出るね。
うん。多分あの人、下手したらバスケットボールも扱われるのじゃん。
うん、多分。
うん、ペタペタするんじゃん、バスケットボール。
いや、ユリコのフォームは綺麗かったですよね。
うん、ユリコはあれはなんか高級でもいけそうって感じがした。
いけるいける。うん、あの年であのフォームすげえなと思った。
うん、まあそれ骨折もするやろうって。まあ確かにね。
うん、でガクトがやっぱりもてあやされて、うん、もう国民からものすごい人気が出るわけですよ。この映画の中でも。家康なんかもういらんかったんやみたいになるわけですよ、国民は。まあそうなるわなって感じで。でその人気絶頂の中で、秀吉にやられちゃうわけですよね、あの見えないところで、はいはい、
うん、
で次は秀吉がやっぱり俺の時代だみたいな感じで、飲めや歌えやみたいな感じでみんなこうぐいぐいと景気よくね、日本盛り立てようみたいな感じでやっていくんだけど、みんな騙されてはいけないっていうことを、まあまあ、花部みなみちゃんが、新聞記者の役なんですけど、キャスターの役なんですけど、そのスキャンダルを暴いて、家康と一緒に説教するみたいな話なんですよね。結局、なんだ、バカはバカのままでいいんだよ。ちゃんと優秀な人間に管理されて、独裁されてる方が、みんなその方が幸せなんだよみたいなことを、竹中直人は言うわけですよね。
意味がわかんない。どういうこと？
え？
そのバカはバカのままでいいってない。
いや、バカはバカのままでいいというか、なんて言ったらいいのかな。だから、優秀な人間に管理されて国を運営した方が独裁でもいいんだ、みたいな考え方ってあるじゃないですか。
うん。
うん。そういうことを言うんですよ。自分のこと
を言ってんの、それは。
あ、そうそうそう、信長がね。あ、秀吉はね。秀吉はそういうふうに、優秀な人間に管理されるの方がみんな幸せだろうみたいな。
うん。
と思えば、まあまあ、この野村萬斎演じる家康は、お前らは、ネットとかにすぐうつつを抜かして、なんかふと言ったこと、いいこと、見栄えのいい言葉、若いを信用しようとするのは、けしからんみたいなことを、家康はちょっとお説教ずっとするわけですよ。SNS とかそんなに影響ばっかりされたらダメだよ、自分の頭で。考えなきゃいけないよって言いながら、最後聞いていくんですよね。偉人内閣は。
え？終わり？もしかして。
終わり終わり。だから結局ポピュリズムという。
よう耐えたな。
いやいや、いや見せ場全然あるから、僕の喋り方が説明が下手なだけで。
この設定と今の物語？
うん。
もう、ハリウッドの物語全く無視したようなこの物語で、どこに一体見せ場が。
見せ場は、やっぱり最後の家康の、あれじゃないかな。
うん、
俺は、戦国の時代に来て、なんかすごく、家族も殺されたし、裏切りもいっぱいあったけど、平和な日本を作りたかったんだと。そんな中で、まあ、家康じゃなくて秀吉みたいなやつが、なんかこう、バズる力だけで、 ポピュリズムって言ったらいいのかな、そういったものではないものも考えずになっているけども、でも俺は日本の国民を信じたい、信じたいんだ、信じたいんじゃって言って、みんな選挙行こうねみたいな感じで話終わるんですよ。うん。
今ちょっと見たくなったわ。
え、いやいやいや、あ、そう。あ、よかったよかった。
これビデオテープでないと見られへん。
いやいや、多分ね、配信だともうすぐ切っちゃうかもしれない。
無理無理だからね。配信とか DVD とかって、うん、早送りとか何でもやり放題じゃないですか。うん、ビデオテープって無理でしょ。
ビデオテープはある意味地上波みたいなもんなんでね。
そう。頭出しとかできへんから。
できないから。
見るしかない。
あ、テレビビデオやっていけるかな、2倍速ビデオで。
しかも、ビデオテープって早送りしたら傷がつくとかわけのわからない都市伝説があったから、大事に大事に見てましたからね。いや、でも、これはビデオテープで見たいな。
ビデオテープで見たい映画かもしれない。
ビデオテープで見たい。
いや、僕がすごい説明が、今うまいことできてないけども、結局、その、なんだろうな、スター性を求めて、そいつに踊らされるのは良くないね。まあ、そういうのもあんのかなと思いつつ。
でもこの今ね、その画面にその内閣、
はいはい、
映してくれてるんですけど、
うん、
なんなんこの聖徳太子。
聖徳太子は、法務大臣。だから法律は全部頭に入っておるみたいな感じ。あんまり見せ場はなかったかな。
う
ん、
そりゃそうでしょ。
うん。
どう考えたってこの人ら役立たずやん。いや、こんなこと言うたら、ね、またね、文句言われるかもわからんけど、うん、絶対この聖徳太子より鈴木宗男の方が使えるで。
ロシアに行って。
いやいや、普通に考えたって優秀と思って。でも無理ですって、紫式部とか聖徳太子を今の時代に連れてきても。
うん。いやいや、うん、それは、まあまあまあ、ファンタジーですから、ただ、現代の思考をアップデートしてるわけですよ、みんなね。
まあ、だから要は、よくあるね、うん、プロ野球選手、昔のマニアと今のマニアがね、
うん、
王貞治を今の時代に連れてきたら、今の時代のトレーニングをすれば、ちゃんとホームランアナウンスができるよ、みたいな話でしょ。
うん。
無理やって。
多分ね、無理だと思う。うん、
無理ですよ、やっぱり。うん、やっぱ人間の体も知能も何もかもがこうね、ちょっとずつちょっとずつ上がってきてるわけですから、うん、それは100メートルと、フルマラソンの記録見たって分かることですからね。
ただ、政治家は人間力じゃないですか。
いや、頭脳でしょ。
いや、頭脳。
そんな、政治家は人柄や、みたいな話ですか？
いや、頭脳ももちろんありますよ。
絶対頭悪いよ、この時代の人って。
何をもってそういうのかな？でもそこはやっぱり人間力と頭の良さは、比例して、この時代にアップデートできているんだ、であれば、読もうやってやっぱ思いたいわけですよ。それがこの映画の本質じゃないですか。
まあね。
うん。
いや、それもう、すがりたくなる気持ちはわかりますけれども。
いや、すがりたくなる気持ちもわかるし、
わかるけど、うん、このラインナップはないやろっていう。
わかるよ。防衛大臣とかなんでないんだろうって思うわけでしょ？
いや、だって、上杉鷹山とか、
うん。
その明智光秀とか、
うん。明智入れた段階で裏切りやん、絶対もう。
いやいや、俺らが思ってる、
うん、
いや、実は、そのたまたま運がなかったけども、
うん、
すごい能力の持ち主なんだって、俺らが思いたい人たちっているじゃないですか。
家康が最も恐れた男って言われる人たちがいっぱい出てくるわけでしょ。
そのまま別にね、
官兵とか、
真田でもいいですし、
みたい。絶対役立たないじゃないですか、真田なんかいても、多分。
いや、別に、真田は別にこんなか、うん、入れなくてもいいですよ。選対とか選挙対策本部長でいいじゃないですか。
パパの方がね。
そう。
うん、
いやだって僕らはもうもっともっと腹黒いやつを求めてるわけですよ。
うん、そうね。うん。
うん。常々言ってますけど、性だか合わせ持つじゃなくて、
うん、
ダクダク性ぐらいでいいんですよ。
ダク。いやだからそれが秀吉なんですよ。
めちゃめちゃいい人やんこれ。
なんでいい人なの？
めちゃめちゃいい人やん。
そうなの秀吉？
うん。これでまた横山ノックの方が腹黒いよ。
選挙カーの中でね。
そう、だからね、全然もうもっともっともっと、
うん。
もっと切れ者とか、カミソリとか。
後藤田？後藤田？
そういう人たち。
いや、だってそれってもう結局。
野中とか。
今考えたら野中ひろむっていてくれたらなって思わんでもないよね。
うん。
うん。確かに。
あれぐらい、なんかもう三人くらい殺してるよねっていうぐらいの顔しといてくれんと、安心して政局とか任せられへんじゃないですか。
うん、まあまあまあまあ。それでって結局オールタイムベストのメンバー選定みたいな感じじゃないですか、政治家だったら。そうそう。
だから、結局これってオールタイムベストでしょ？ ある意味その歴史の
ある意味そうですね。
どう、うん、
そうそう。まあ。
で、あの、こんだけ戦国時代からいろいろ連れてきてるのよ、うん。防衛大臣。
防衛大臣いないんですよ。
なんでやねん。
いてほしいよね、防衛大臣。
うん。いや、防衛大臣こそ花でしょ、この人たちの。
確かに。
うん。
防衛大臣誰するべきなのかな。
いや、そう、山本五十六とか、東郷平八郎とか。
いや
別にその源義経でもいいですよ、別に。
義経。
うん。
ああ、確かにね。うん、まあ、そうやるとちょっと、うん、見せ場いっぱい作らないといけないから、ダメだったのかもしれないですね。
そうそうそうそうそう。うん、だからね、やっぱりこのラインナップ、
うん、
特にあの真ん中あたりにこの二人がおる、この聖徳太子と紫式部。
いらんからね、はっきり言って。
これほんまいらんわ。
いらんね。
この二人並べただけでも見る価値なしって思いますもん。
なんか聖徳太子と紫式部出た段階で、
うん、
美鈴学園の広告みたいになりますからね。
なんかほんまにあの、もう、いや、これ、500円でも高いわって思うもんね、これ。
うん。まあまあ、そう、うん、そうは言わずに。いや、でね、これが、思いのほか、最後の、あの、家康のメッセージは良かったんです。あ、うん、そうだね、って。こんな時代にしたかったのかな、家康は、って思うこともあるわけですよ。
いや、秀吉かってそう思ってたと思いますよ、
うん。思ってると思うんで、この映画を見た人の感想を見てると、いや、うん、実はこれはお説教映画で、あの、結構いい話はしてるし、実はこの映画に近い内容って、うん、実は帰ってきたヒットラーっていう2015年の映画と結構似てるよって話を感想 で書いてる人多かったんですよね。
うん。
で、帰ってきたヒットラーを、これ見た映画の見た翌日に Amazon プライムで有料で200円のレンタルで借りてみたんですよ。
安
い。で、うん、それ帰ってきたヒットラーは、まんま、ヒットラーが、この、ちょっと負けかけてる時ぐらいに、タイムスリップで現代に2015年に来るみたいな映画なんですよ。
はいはい。
タイムスリップもんですよ。
うん。
うん。そのヒットラーは、その現代に帰ってきたんだ、来たんだけども、それはコメディアンだっていう風にずっと見回りから思われてて、誰も信用してくれないんですよ。うん、
ああ、ヒットラー本人だ。
本人が。これは精度の高いモノマネタレント出てきたわみたいな感じで、
うん、
テレビ局がみんな、あの、おもちゃにするわけですよ。いっぱい、うん。ドキュメント作ったりとか、で、コスプレしてる人だからもうすごい注目浴びるし、
うん、
で、映画の手法として本当に今のドイツの問題って何やと思うとかっていうので、本当にインタビューしてるんですよ、映画の中で。
はいはいはい。
ほんならやっぱりネオナチとかやっぱ当たったりして、
うん。
あの、緑の党とかそういったあの、革新政党みたいなところ行って、お前らみたいなこの軟弱なこと言ってる、なんかもう、地牛みたいな、この政治マニアみたいなやつは全然役立たねえよみたいな感じで、バンバンバンバンヒットラーが切っていくんですよ。
うん。
うん。で、結局やっぱみんなヒットラーの演説とか聞いてると、やっぱりこの人信用できるかもっていうふうにドイツ国民は思い出すんですよ。
うん。
うん。なんか、スキャンダルがあったりとかいろいろするんだけど、最終的にはまた認められて、国がヒットラーに乗っ取られかけつつあるよっていうところで終わっていく映画なんですよね。だから、カリスマ性を持ったやつが復活して戻ってくると、やっぱりみんなそれに乗っかりたいんじゃないのっていう危険性を訴えてるんだろうなと思っているんですね。だから耳障りのいい演説とかに、あの、騙されちゃダメだぞって言ったらいいのか、もっと自分の頭で考えなきゃいけないよっていう映画なわけなんですけどね。
まあ、さすがに秀吉とか家康を目の前にして、みんな、あーっとは言わないと思いますけど。うん、
まあ、実際に見たことないからね。
うん、うん、まあ、でも実際、例えば、その、AI がすごく進化して、
うん、
各映画出てきたりとかしたら、
うん、
ちょっと心酔してしまうかも。
でしょ、各映だったら確かに、
うん。
うん。それはもう、各さんのためだったら献金もするよみたいな。
そう。各さんのためだったら俺が代わりに刑務所入るよみたいな。
あ、で、いるやろうね、それ。
おる、いっぱいおったからね。
うん。
でも、カリスマ性っていう政治家がまあ、いなくなったので。
うん。
いいことか悪いことかわからないけど。
まあ、結局足引っ張られがちな、
うん、
あの、世の中になるから、まあ仕方がないっていうか、まあ、カリスマが生まれないんですよね。
多分、ね、
ある意味、うん。
うん。
大谷くんぐらいかな、カリスマって言ったら。
いや、大谷くんも僕、カリスマ性があるとは思わないですね。
うん。
あれはもう、あの、数字っていうね。
うん。
圧 倒的なあの数字があるから、あれですけど、だって、別に、あの、長嶋茂雄ってすごい数字が残ってるわけない、じゃないでしょ？
うん。
まあ、あの、すごいんですけど、もちろんすごいんですけど、王とか、野村とか、もっと上のね、選手もいっぱいいるんですけど。
じゃあ、僕は記録より記憶に残る男だから、みたいな、新庄みたいな。え？新庄、新庄、新庄。
まあ、だから、なんかそう考えると、やっぱカリスマ性って何でしょうね。
やっぱりなんかやってくれる感じゃないですか。そういう意味ではやっぱりトランプって持ってるんですよ。
持ってますよね、あの
人。持ってるよ。だってもう、銃撃たれてから後の顔違うもん、やっぱり。
ああ、みたいな顔してもんな。いや、そりゃそうでしょ。だって撃たれた瞬間にみんなもう、はい、勝負あり、みたいな感じになりました。まあ、あの、相手のおじいちゃんももう分かってて、白旗あげましたけど。いや、そりゃそうなるよね、あれは。あのおじいちゃん、まあトランプ相手に、腹ゲーとか、いろいろやれる政治家が今日本におるかって言われるとちょっと困る。
いないかな。
やっぱそう考えると、慎太郎とかすごかったね。
あ、石原慎太郎？
石原慎太郎。いや、慎太郎やったら別に誰が相手でも慎太郎でしょ。
うん。変わらず。
もう逆に日本もあの、ちょっと女性の総理とか出した方がいいかもね、もう。
いや、ね、まあ、それも一つでしょうね。本当に、うん。カリスマがやっぱ生まれにくい時代だから、カリスマにすがりたいっていうのはあるでしょうね、やっぱり。
不思議ですね。あの、カリスマが生まれにくい時代っていうか、別に時代じゃないんですよ。世界中にカリスマはいっぱいいるんですよ。
うん。
あの、日本がカリスマを生まない国なので。
まあ、出る杭は打たれるからね。
そう。あの、昭和の時代には山ほどカリスマいたんですよ。もうそれこそあの松下幸之助から本田宗一郎から、
うん、
ありとあらゆる業界にカリスマがいたじゃないですか、
うん、
もう全くお客の入ってない日本リーグにですらあの鎌本っていうカリスマがいたぐらいなのでいやもうありとあらゆる業界にカリスマがいたんですけど、まあ、どの業界にもカリスマいないですからね、
うん
うん、だから日本は本当にあのカリスマを生み出さない国ですからね、やっぱりね、
もはやね、
うん、いや、うん、なんで日本でスティーブ・ジョブズが生まれないんだって言われても、その昭和の時代に散々産んどいて、なんだって思いますけど、もう今の時代は無理ですよ。そう考えると、もうちょっとこれから逆になんとかカリスマをみんなでこう、生まないとね。
巨像をね。
うん。
だからそれを裏で引っ張ってるやつがいるんじゃないかっていうことも気をつけないといけないから、
うん、
まあまあまあ、あの、気をつけないとダメだよ、為政者にやることは。っていうことなんですよ。で、もう本当この映画最後よくわからなかったのが、じゃあこれそもそもどうやってこれを内閣承認したのかっていうのと、あの自民党というかこの与党は何がしたかったのかっていうのがよくわからないんですよ。で最後はみんなあの選挙行こうねみたいな感じで、エンディングはみんなあの今回の衆議院選挙の投票率 80% 超えですみたいな。ハッピーで終わるんですけど。え、それって、与党も求めてたことなのかみたいな。全く思って分かんなかったですね。
正直、これを、そのメッセージ性、今のその政治に対するメッセージ性の映画としてやるぐらいなら、
うん、
あの昔、池上良一さんが作ったのサンコチアリっていう政治の漫画をやった方がよっぽど良かったような気がしますけどね。あれは結構名作漫画やと思ってるんですけどね、個人的には。あの日本の首相を公選制にするっていう、あっちの方が結構熱くなりそうな気はするんですけど、
まあ、池上良二が書くキャラクターですからね、それはカリスマ性ありますからね、
まあこれはビデオテープになったらちょっと見ようかなっていう
ビデオテープないからね、でも意外と客の入りは良かった、うん、老若男女全然あの幅広い層が見に行ってて、
やっぱガクトのファンが、
いやいやいやいやいや、あの、東宝シネマズの一番狭いスクリーンを平日の金曜日有給取って、平日の昼見に行ったんですけど、そこがね、9割が止まってた。一番狭いスクリーンで。
お
結構入ってるやん、みたいな。
もう3人ぐらいかなって。
いや、思ったでしょ
思いました。
ろくにね、あんだけね、広告売ってないですよ。
大ヒット上映中って書いてあるやん。
そう、大ヒット上映中ですよ。
おみんないろいろ勘違いして見に行くんやろ
う
な、やっぱり。
うん。いや、でも、面白かったですよ。なんか、腑に落ちないところはいっぱいあったけど。
いや、だから、その、なんでこんなことになったんやろって考え始めると、多分、
いや、そう。
無理でしょ
う。それと、終わるけど、いや、終わってその後の内閣ってどうやって承認されたんやろうとか、いろいろ考えると、腑に落ちないところいっぱいあるけど。
この後に内閣行くの嫌でしょ、絶対。
嫌ですよ、もうそんな。で、最後、秀吉めっちゃいいこと言って、あれ、家康はすごいいいこと言って終わって、じゃあさらばじゃって言いながらホログラムがみんな消えていって、うん、あー、維新内閣って終わっていくんですよ。そんなある？みたいな。
なんかようわからん。
僕たちは幻を見せられてたんだっていう話なのかな。まあそういう話でしたけど。
まあ、10点満点で何点ぐらい？
10 点満点なら、うん、いや、飽きずに見れたから7点。
高得点。
で、帰ってきたヒットラーは8点。あのね、帰ってきたヒットラー見てほしいですね。
名人の中での3点とかついた映画あんの？
ない。ない。
何でも美味しくいただけるタイプだ。
何でも美味しくいただけるタイプですね。で、みんなでもヒットラー好きね。
そら好きでしょ。だって、もうチャップリンの独裁者からずっとヒットラーはやっぱり人気もんですよ。
人気もんですよね。もうヒットラーの映画何本も見てるもんだって。うんあのヒットラー
ってない、うん、なんかもうあんな人間のくせに、愛嬌あるじゃないですか。
あるでしょ
う。うん。あれ卑怯なんですよね。
で、帰ってきたヒットラーで、よくあのネットミームになっている、あのヒットラー最後の12日間か14日間って映画あるじゃないですか。
はいはい。
あの、チキショーメーっていうやつ。大嫌いだっていうやつあるでしょ。
うん、もう西武ライオンズが負けるために出てくるんですよね。そうそうそう。
相当は怒ってらっしゃいますっていうやつ。はいまさに帰ってきたヒットラーでも、あれのパロディのシーンがあるんですよ。それが一番面白かったですよね。まあ、
実際見てきたんかって思うねんけど、多分見た人おんねやろね。
いやいや、ああ、いるよね、それは。まだ生きてる人いるもんだって。
そう、だから実際にああやったんでしょう、きっと。
ああ、なったんでしょうね。
もう最近も、だから、西武が負けるたんびに今日も見てしまうもん。相当。
相当。あれはすごい発明だなと大嫌いだバーカっていうの
いやでも、うん、あの買った時はフレンチトースト食べれるんですよね俺らパリーグで相当っていう感じで、うん、あのまああれで楽しませてもらってますけど、
うん、
あいいのあれ
わからない
世界的に見て
世界的にいいのかどうかでもそういう映画があるぐらいだからみんな認めてるのかなどうなのかなってなんかその辺で揶揄したら怒られるのかなって僕らちょっとヒヤヒヤするじゃないですかヒットラーの話題って
そう、うん、なんかもう鍵十字つけただけで怒られそう
怒られるとなんか万字のマークなのか鍵十字なのか どっちやったやろうってすごいドキドキしながら鍵十字っていうか万字書くじゃないですか僕ら
もう朝日新聞の旗振っただけで隣の国に怒られ
そう、ね、怒られるんじゃないかってそうそれぐらい敏感になってんのにみんなヒットラー大好きだし、うん、なんか信長のところにいっぱいあのタイムトラベラーが行くみたいなと同じぐらい頻度でネタにされてるじゃないですか、はいはいはい、うん。本当いろいろこれヒットラーのやつずっと調べてたら面白いですねヒットラー女性化計画っていうのが本当にあったらしいですからね、
まあ、ヒットラーいろいろありますからねほんまユダヤ人やったとか、
うん、どういうそうそうもういっぱいもネタにされるからどんだけ愛されてるんだろうっていうぐらい、みんな好きですからね。
まあね、ある意味歴史上一番有名な人と言っても間違いないでしょうしね。うん、
ね、やっぱすごいアイコニックというか、わかりやすいキャラだから、田中角栄もそうですね。やっぱりね、モノマネされるぐらいですからね。
まあ、そのね、田中角栄のその、まあ、ほんまかどうかわかんないけど、エピソードみたいなのが、うん、あの、ツイッターとかでたまに流れてくるじゃないですか。
ある、ある。
うん、必ずあれやね。パンパンに膨らんだ紙布団をくれるんやね。
くれる。なんか。
まあ、ケチらへんというか、なんというかね。まあもちろん、昭和のスターとか俳優さんとか喜劇役者もみんなそうなんでしょうけど、あの、うん、時代の人たちはみんな。
うん。
うん、でも、かっこいいはちょっと突き抜けてるかな、やっぱり。僕の年代のちょっと上の年代の人たちの、その角栄好きはすごいですよ、やっぱり。うん、もう小さい頃から角栄の、その、賛辞というか、もう褒めてるとこしか見たことないですもん。
確かにね。
あの頃のその、まあ、一般庶民というか、まあ、あの頃昭和の40年代だったら、まだまだみんな貧乏やったじゃないですか。
うん。
もうだからもうその頃の、あの、普通の人たちの間での、その、今対抗って言われた、頃の角栄に対するその尊敬とか愛情とか、だからそのロッキード事件が実は起きてて、もう裁判にかかってるのに、角栄さんは悪くないって言ってるおばあちゃんたちいっぱいいましたからね。
うん、 だから本当に今太閤って言われるぐらいだから、やっぱり秀吉もっていうことなんですよ。
あれ逆やけどな。
うん。見てないからね、僕ら秀吉に関してはね。家康。
そう。だから、秀吉が本当に貧乏な家のものなのかどうかすら本間のところわからないじゃないですか。
実は、裕福な農家だったっていう話もありますからね。
そう。そう、まあ、それに比べると、もう格上って、ほんまの成り上がりというか、叩き上げでしょ。
うん。
で、まあ、学はないというか、そのね、学歴はないけども、金の計算には強いっていう。
うん。
まあ、ああいう、今日、まあ、でも今出てきたら叩かれるんでしょうね、やっぱりね。まあ、
コンプライアンスがね。
うん。いや、まあまあ、でも本当に、やっぱタイトルで損してますよね、これはね。
損してますよ、確かに。
絶対。タイトルで損してると思う。うん。だから俺、わざとやと思いますよ、これ。あんまり来てもうたら困りますね
ん。そんなことないよ。そんなことないよ。来てるよ。来てるし、来てもらったら困るってわけではないよ。
来てもうたら忙しなるやん。
いや、そんな役人みたいなこと言うやめてくださいよ。
いや、役人とかじゃないですよ。で、そういうビジネスプランもあるじゃないですか。
まあまあね。そこそこでいいんだ、うん、みたいな。
そうそう、そこ
そこで。万年2位か A クラスに入ってくれたらいいんだよ。変に優勝すると給料上げなきゃいけないじゃないか。っていうようなね。
そんなこと言ってたらほんまに最下位ばっかりになるからね。
うん、気をつけないと。
うん。
まあ、いいんじゃないですか。でもまあ、家康が人気ないんだなっていうのは、なんかこれ見て悲しくなりましたけどね。僕は家康は結構好きなんで。うん。
あ、そうなの？
うん。
松潤が。
松潤、どうする家康はすごい良かったですよ。やっぱり、大変やってんやなっていうのもよくわかるし、悲哀って言ったらいいのか、うん。なんか、やっぱり苦労されたんだなっていう、耐えて、最後残って、辛い思いもしたけど、必要に迫られてはなったんやろうなっていうのも感じるところだし、も
う
やっぱり260年間も、ずっと一つのね、政権持てるってすごいことですからね、やっぱり。
ですね。
そこはやっぱり評価されるべきなんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
まあでもやっぱり、お客、もうヒット作を狙うんだったら、家康、秀吉ではちょっと、もう無理でしょうね。
もっと奇抜な方が良かったのかな。
そうですね。かといって、上杉鷹山とか明智光秀では客は呼べないでしょうし、
うん、
坂本龍馬じゃね。
また、だって、
うん、
本当に歴史にいたのはわかるけど、本当にどこまでやったかよくわからないしって言われますからね。
うん。
龍馬だったら。
じゃあ誰がええねん。
誰がいいんだろうな。
いい人いる？
いや、でもやっぱりこの、信長、秀吉、家康が、キャラが一番立ってますからね。
伊達政宗とかダメかな。
ちょっと弱いかな、やっぱり。だから、もしも、武田信玄が長生きだったら、みたいな、感じ。
それ要はもしもミッドウェイ海戦に日本が勝ってたらみたいな。
勝ってたらっていう、そのイフですよ。
うん。
うん。でもそれは、うん、信玄が生き残ってたらだいぶ変わってたかもしれないですからね、確かに。
まあ、少なくとも家康が天下を取ったことはもしかしたらなかったかもしれないですね。
歴史変わってたかもしれないからね。
そうそうそう。まあ、それも、もしっていうのがもう全員にあるんですけど、信長にしたって、秀吉にしたって。あるからこのおんねんけど。まあそうすると、まあやっぱ総理大臣って意外といないですね。こう、オールタイムで選んでもいないから。
そうですね。
うん。それは今の日本で総理大臣おらんなって言っても、そらそうやろな
って。そらそうや。だって、オールタイムでも、ってなっちゃうんですもん。
うん。
うん。
雇えばいいやん、もう。
外国人を。
もうサッカー日本代表みたいに。金は出したらちゃんとやってくれるでしょ、みんな。
そうですね。
うん。
すごい金積めばね。
うん、すごい金積めば。
うん。
いや、別に100億ぐらい安いでしょ。
いやいや、ちゃんと運用するんやったら、ちゃんと100億でもいいですよ。
うん。
うん。
いや、絶対その方がいいと思うけどな。
まあ、本当にだから総理大臣って気軽に言うけど、大変な仕事ですからね。
そう、だから、よう受けるなって思って。
うん。名誉のためにやってるんでしょうからね。
いや、名誉のため、それだけで、じゃあ、総理大臣やりますわってなる？
やっぱり承認欲とかそういうもんじゃないですか？だって、トランプなんて金なんか全然あるんだからやらんでもいいわけでしょ？
いや、合衆国の大統領は名誉があると思いますよ。うん、
日本の大臣は。
日本の総理大臣って名誉ある？ないでしょ。
まあ、韓国よりかましやと思いますけどね。大統領になった後すぐ捕まるから。
まあ、韓国はね。
うん。だってあれは罰ゲーム以外の何者でもないじゃないですか。どうしてそんな火の中に飛び込もうとするのかな、この人たちはって思うけど。まあ、ということで、見に行けるかどうか、もう微妙な時期になってるかなと思いますけど、意外としぶとく残ってるんで、
うん、
ぜひネタバレさせてしまってますけど、いい映画でしたよ、意外と。
なるほどね。
帰ってきたヒットラー回して見てもらえたらなと思います。
こういうあの期待値がゼロに近い映画見に行ったらもう30点ぐらい取れると嬉しくなるも
んね。うんうんうん。いや、僕それを期待してるから、
うん、
あの、どうしようもない映画を見に行っているのもあって、この前は僕はあの、韓国のアマさんの密漁っていう、密漁1970っていう映画期待して行ったんですけど、その前週に見た、うん、韓国が宇宙開発をする、で、月探査に行くんだけど、月探査船が壊れてしまって、一人で戻ってこなきゃいけないっていう映画を見に行きましたよ。そっちの方が面白かった、意外と。韓国映画で宇宙開発の映画ってすごい珍しいじゃないですか。
うん。
すごい面白かったです。うん。だからあんまり期待してない映画を見に行くのはやっぱいいですよ。時間の使い方としてはね。はい。というとこでした。カリスマには気をつけようという話ですかね。はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。